それでは私の方から最初に、概要をご報告させていただきたいと思います。いつものようにですね、パワーポイントの資料と、それからプレスリリースの資料と、手元をご覧いただいているかと思いますけど、説明の方はパワーポイントの方の資料に沿いまして、ページ番号を私引用しながらご説明させていただきます。それではページ2をご覧いただきたいと思います。最初に今回の決算を総括させていただきたいと思います。連結の業績でございますけど、増収増益、売上高及び各利益はいずれも過去最高となりました。連結売上高は日本での四輪車の販売増、インドでの四輪車及び二輪車の販売増などにより増収となっております。連結営業業績、営業利益はアジア、日本、欧州での損益改善などによりまして増益となりました。四輪車の世界販売はインド、日本、パキスタン、欧州、インドネシアなどで増加し、これも過去最高となっております。二輪車の世界販売はインド、フィリピンなどで増加いたしました。それから一番下の方に書いてございますけど、業績予想の方は第一四半期決算でもありますので、据え置きとさせていただいております。3ページ目ご覧いただきたいと思います。具体的な売上高利益の係数はご覧の通りでございます。特に4ページ目の方に書いてございます。今日ご覧いただきたいと思います。連結売上高の状況のところですが、合計欄の一番右下のところでございます。9875億円、前年同期に比べ1182億円増加となっております。上に上がっていただきますと、国内あるいは海外、含めていずれも過去最高となっております。それから表の外に書いてございますけれども、為替影響の額書いてございますが、トータルといたしましては新興国通貨安の影響がありまして、204億円の減収要因となっております。5ページ目につきましては、営業利益の増減要因を示しております。ご覧のとおり、売上構成変化が一番大きく効いております。この結果、314億円増加の1165億円と営業利益になっております。6ページ目は為替レートでございまして、トータルでは41億円の差損。その打ち上げ見ますと、やはりインドルピーが一番でございまして、46億円のマイナスといったところが為替影響でございます。それから7ページ目、設備投資、減価償却費、研究開発費、有利子負債はこの通りでございます。キャッシュフローにつきましては、8ページ目、前期末に比べて223億円減少の5785億円になっております。続きまして、9ページ目の事業別業績をご覧いただきたいと思います。左から四輪車事業でございます。売上高が上でございまして9006億円、前年比1133億円増加となっております。下の方に営業利益掲載しておりますが、アジア日本での損益改善ございましたので1094億円、前年比300億円の増加となっております。右の二輪事業につきましては、売上高はインドでのスクーターの販売貢献がございまして643億円、27億円の増加でございます。営業利益は21億円、前年比1億円の増加ということでございます。一番右のマリン事業他でございますけれども、売上高はこれは大型船外機 DF350A が北米で好調に売れておりまして、売上高226億円、前年比22億円増加でございます。営業利益につきましても、この北米が反映いたしまして50億円、13億円の増加ということになってございます。続きまして10ページ目、所在地別の業績でございます。これいずれの地域も日本、欧州、アジア、その他とありますけれども、 各所在地で増収及び増益ということになりました。11ページ目は、子会社の数、持ち分法適用関連会社数、従業員の数はご覧の通りで、ございます。それから12ページ目にありますように冒頭申し上げましたように業績予想の方は据え置きと今回はさせていただいておりますことをご理解いただければと思います。続きまして生産販売の説明に移りたいと思います。13ページ目ご覧いただきたいと思います。まず四輪車関係でございますが、この棒グラフにありますようにインド、あるいは日本、欧州での販売増加がございまして、左が生産、右が販売でございますけれども、第一四半期としては、過去最高ということになってございます。ちょっとインドでですね、トピックスになりますけれども、14ページ目にありますように、この6月にインドで累計生産2000万台を達成したということで、日本に次いで2カ国目といった状況になっております。ちなみに2000万台目は新しい工場でございますグジャラートで生産したスイフトが該当いたしました。15ページ目が日本の関係でございます。こちらの方も軽自動車のスペーシア、それから小型車のクロスビー、軽自動車小型車ともにこの辺が非常に好調に推移しておりまして、前年同期を上回った感じになっております。で特に16ページ目にあります、先だって7月5日に発表いたしましたジムニーでございます。全面改良20年ぶりにしたということでございますが、その日以降大変多くの受注をいただいているところでございます。17ページ目でございます。欧州の方は、スイフト、イグニス、ビターラ、こういったところが堅調に推移しておりまして前年同期を上回っておるところでございます。18ページ目がインドでございます。これはトータルでいきますと販売台数はとにかく第一四半期ということで見ると過去最高を更新しております。ここに載せてあるような車種が非常に好調に推移しているところでございまして、依然としてインドは根強い需要が続いていると、こういうふうに思っていただければと思います。19ページ目は ASEAN 関係でございます。これこちらの方もインドネシア、特にインドネシアのこの5月から新型の LTA を投入したこと、それから商用車が回復してきたということで前年比 9.9% という感じで、なんとか戻りつつございます。それからフィリピンがちょっと特殊要因ですけども、全体市場を見れば物品税の引き上げの影響があって、マイナスになっておりますが、6月以降ですね、スイフトとかデザイアを投入で、挽回をしたいと思っております。それから逆にミャンマーが台数が増えてきまして、今年の1月にティラワという新しい団地の中に工場が立ち上がりまして、エルティガとシアズの乗用車の生産を開始しておりまして、この棒グラフを見てもですね、名前が載るようになってきたところでございますので、今後の動向に我々も注目したいと思っております。20ページ目が二輪車でございまして、アジアがインド、あるいはフィリピンなどを増加いたしました。特にインドの方は、生産能力をそろそろ心配しなきゃいかんぐらいですね、元気になってきておりますので、それが引っ張ってくれているということでございますが、二輪車事業の方はまだまだちょっと不安定な状況がございますので、しっかりとした再建をやってですね、安定軌道に一日も早く乗せたいと思っているところでございます。最後でございますけど、21ページ目は生産販売台数の通期予想でございますけど、こちらの方も気象予想をまずは据え置きということにさせていただきたいと思っております。冒頭の私からの説明はまず以上でございます。ありがとうございました。